ゆきこ先生のお母さんね、お母さんのことをこう思い出させていただいておりますが、前にもお話ししましたようにお母さんは、結婚されて東岩光太郎先生をお迎えになられてですね、鳥取教会の福場徳蔵先生、鹿先生の息子さんをですね、後継者に迎えられてそれで、10人子供ができたそうです。そのうち7人が育ったということですから、まあ、辛い思いをされたんだろうなと思いますね。そして、まだ家内が、小学校2年生だと、小学校6年生の時にお父さんが結核のために亡くなられておりまして、下に、ゆきこ先生の下にまだ弟が2人おりましたから、まだ小さかったと思いますね。そういうふうなことが起きてきたわけですが、光太郎先生というその今度13日にお話してくださる光太郎先生は光の太郎ですけど、お父さんは幸せの光ですね、光太郎先生だったんですが、そういうことが起こりましてね、まあ、これは今と違いまして、その当時はですね、結核で亡くなる方が非常に多かった、そういう時代でした。あそこでお母さんはですね、その言うまでもないことですけど、一人で子供たちを育てなければならないということになったわけですね。大変なことだったと思います。でその光太郎先生はとても立派な先生で、まあ金光中学ですね、今の金光学園を卒業されて、頭も良かったし、何でもよくできられる方であった。手先も器用で、まあ、今でも海町教会にその光太郎先生が作られた、トイレが残っておりますけどね、いまだに使わせていただいております。でそのお母さんはですね、どういうふうにされたかということが、まあ、大切なことなんですけどね、まあ信者さん方にとってみたら非常に大きなそのショックを受けてですね、当時教会建築の願いを立っていたそうですけど、まあそれも頓挫してしまったね。お母さんはその光太郎先生のようにそのお説教もできないし、お祭りごともそんなに得意でなかったね。だから信者さん方にとってみたら非常に頼りない。その先生だったと思うんですね。光太郎先生があまりにも立派であったゆえに、信者さん方にとってみたらショックが大きかった、それでもう辞めていく方もあったようですね。でお母さんは何をしたかというとですね、とにかくひたすら雨の日も風の日も親教会に参拝する。親教会はですね、お父さんお母さんの御用される里でありますから、まあ、親元でもあるわけですけどね、そこに電車をに乗ってですね、毎日お参りすると、それをずっと何十年こう続けられるわけですね。で信者さん方がですね、ある信者さんのお話を聞いたことがあるんですけど、正直ですね、もう本当にどういうふうにしたらいいかわからないような状況だったそうですけど、ふと気がつくとですね、明子先生が毎日毎日その親教会に参拝されてる、その姿を見てですね、自分たちもこういう信心をしなければならないと、こういうふうにこう感じられた方があったんですね。そしてだんだんとまた教会にその 参拝に取り組まれる方が、できてきて、結局ですね、その御造営も、成就したわけであります。そして、まあ、結果的にですね、子どもたち7人がみんな、大人になって成長してですね、お役に立てるようになったということですね。で、私は皆さんにですね、この日産を進めるわけですけど、その日産をするということはですね、そういうそのものすごく大きな神様のお力をいただくことができるという、そういう実例ですね。道元明子先生がその良い手本だと私は思うんです。東京会でもね、赤澤富子さんとか原田真紀子さんという、とにかく日々参拝をした方々は大きなおかげをいただいていらっしゃいますよね。まあ一時ね、真になってなんかこうね、バリバリなんか立派なことをしても続かなかったらですね、それまでのことは。この日々お参りするということはなかなか簡単なことじゃないですよね。まあ、皆さんこうして取り組んでいらっしゃいますがね、急に何か成果が現れることではないかも分かりませんけど、長い目で見ると必ずおかげを受けられる、ね。その今度13日に来てくださる光太郎先生はですね、明子先生の孫ですけどね、大変見どころのある青年教師だと私は思うんですね。今年の教会で教話をさせてくださいとね、何年前か忘れましたけどね、そういうこの前向きな姿勢というのは光太郎先生の孫、さすがだなと私は思うんですね。幸いの光太郎先生が光の光太郎先生に名前が変わって生まれ変わってきたような感じがするんですね。今回も楽しみにさせていただいております。どうぞ皆さんもね、その真理というのはなかなか奥が深い、パッと目で見ただけで何かその成果が現れるようなものではないかも分かりませんけどね、しっかりこのお参りに取り組むという、これなかなかできにくいことですけどね、皆さんもどうぞ続けて取り組んでね、そして、後々大きなおかげをいただくね、そういうその歩みを進めていただきたいと思っております。はい、今日もありがとうございます。